経験、丸一、主によって計られ、命の水の川が流れ出る。エゼキエル書第47章における、私たちのための主要な点は、私たちが皆、進んで計られる必要があるということです。私たちはもがき、奮闘し、努力して、何を行おうとする必要もありません。唯一の必要は、何度も何度も、計られるということです。私たちは主に告げる必要があります。主よ、私は進んで計られます。そうすれば、流れは最終的に川になります。ある地方商会の生徒たちが、進んで何度も何度も4回 100% 計られるなら、干からびた荒野を潤し、死んだ海を癒し、木を育て、魚を生み出し、子ヤギと子牛を生み出す川があるようになるでしょう。私たちが必要とするのは、主の行動のために計られることです。私たちは主によって試験され、調べられ、占有され、所有される必要があります。在職青年編。あなたは主によって調べられ、試験され、裁かれることによって、主に所有していただけばいただくほど、ますます流れは深くなります。流れの深さは、あなたがどれほど主によって測られたかにかかっています。人は神との関係において、二つの重要な問題があります。一つは、神に対して絶対的でないことです。もう一つは、あなたの人間性がバランスが取れていないということです。従って、主によって測られるとき、これらのことが測られます。19世紀に、主は英国で一群れの兄弟たちを起こされ、教会生活を回復し、聖書の神聖な真理を解き放ちました。彼らがなぜ、教会生活と真理を回復できたのかというと、彼らが絶対的に主の言葉に従ったからです。他方、教会の堕落の歴史を考察すると、堕落の原因がバビロンの原則にあることがわかります。バビロンの原則とは、偽善、混乱、混合などで、それは中途半端で絶対的でないものです。例えば、バビロンでは神のものと偶像のものが混合しています。神のものがあっても、そこには偶像礼拝も、同時に存在します。このような混合は神に対して絶対的でないので神によって忌み嫌われます。あなたは教会の堕落と回復からそのキーサクセスファクターズ、重要な成功の要因とキーフェアルアファクターズ、重要な失敗の要因から学ぶ必要があります。バビロンの原則はまた偽善です。あなたは主の前に来るとき、霊的なふりを装ったり、嘘をついたりして偽善に陥ってはいけません。主と交わっているとき、あるいは集会の中で主はあなたを測り、あなたが中途半端で絶対的でないことを指摘したとします。あなたは指摘されていないように振る舞ってはいけません。堕落した人は誰も主に対して絶対的ではないのです。しかし、主を賛美します。主は人として地上で33年半絶えず父なる神に対して絶対的でした。最終的に父の御心に従って十字架で死なれました。この主の人生だけが神に対して絶対的なものであり、神の満足のための全生の捧げ物なのです。堕落した人の内側にはバビロンの原則がありますので、人は霊的なふりをしたりする傾向があります。あなたは主の御名を呼び、主の恵みをとって、単純に純粋に主の照らしと暴露を受け入れてください。かっこ悪いなどと考えて、霊的なふりをしてはいけません。 神のエコノミーにおける神聖な原則は死と復活です。死がなければ、計られることがなければ、裁かれることがなければ、復活、川の流れはありません。ですから、格好悪くても良いのです。主があなたを測るとき、主はまたあなたのアンバランスな人生を暴露します。例えば、あなたは元気のいい人ですので、物事に対する反応が早いです。反応が早いことは一面で長所なのですが、あなたは熟慮なしに、すぐに様々なことに反応して、不適切なことを発言してしまいます。このような熟慮のない発言は、多くの場合、人間関係を破壊します。ここでの要点は、人間の人生のバランスが悪いので、長所が生かされておらず、かえって問題を引き起こしているということです。詩歌458-3節、愛の対象をは辛く感じ、自我にとらわれし、我恥じるのみ。主よ、我が思いを顧みずに、主の喜ぶまま、身旨なしませ。打撃皆益となし、取りし者に変え、主はご自身後。
経験2、新契約の奉仕者は命を他の人に供給する。新約の奉仕者が行う第一のことは、教理的な教えを伝えることではなく、霊的な種をまくことです。種は命の器であり、種をまくことは命を分け与えることです。このゆえに、霊のものをまくことは命の事柄です。マタイによる福音書第13章によれば、主イエスは種まく方として来て、命の種としてのご自身を人類の中へとまきました。死の回復の中で、私たちは新契約の奉仕者として種まくものとなって、命を他の人の中へと分け与える必要があります。種まくものとなることは、教師になることよりずっと難しいのです。教師となるために、人はただ聖書学校へ行く必要があるだけであり、そこで彼は良い語り手となるように訓練されて、聖書の教理や例えだけでなく、またどのように自分の声を用い、物語を話し、雄弁に語り、身振りを用いるかを学ぶでしょう。しかしながら、種まくものとなるためには、他の人たちの中でキリストを成長させ、生み出すことのできる命の種を持っていなければなりません。そのような霊の種は、単なる教理や文字ではありません。そうではなく、それらは私たちの霊の中にある命のものです。それらは霊のもの、すなわち、私たちの霊の中にあり、私たちの霊と共にあり、私たちの霊から出てくるものです。中高生編。新契約の奉仕者は、命を他の人に供給し、彼らが命において成長するのを助ける人です。命の奉仕者は、種まくものであり、霊的な種をまきます。あなたは中高生の時から他の人に命を供給することを学んでください。他の人に命を供給することについて2つのことを学んでください。1つはより幼い人に供給することであり、もう1つは紹介生活の相互性を理解して、あなたに仕えている奉仕者にも供給するということです。紹介生活には小学生の子どもたちがいます。彼らの多くは幼いので、まだバプテスマされておりません。しかし彼らは中学生になる前、小学校5、6年生の時にバプテスマされるべきです。あなたは小学生の時代を経験してきたので、彼らの陥りやすい失敗や弱さを同情することができ、また、どのように主に祈り、 主の愛に触れることができるのかについて、彼らを助けることができます。自分は若く弱いものなので、他人に命を供給することはできないと考えないでください。あなたは弱いかもしれませんが、彼らはもっと弱いのです。中高生で新しく救われた兄弟姉妹、集会に来れなくなった兄弟姉妹、福音友人、引っ越してきたばかりの人なども原則は同じです。彼らに関心を持ち、彼らのために祈ったり、言葉をかけてあげてください。さらに、紹介生活の中で、主は相互性を回復しようとしておられますので、あなたは紹介の奉仕者についても祈るべきです。以下の聖書を読んでください。ヘブル10章24節。また、互いに顧みて、愛と良い技に励み合おうではありませんか。25節。ある人たちが習慣としているように、私たち自身の集会を放棄してはいけません。むしろ互いに進め合いましょう。かの日が近づいているのを見ているのですから、ますますそうしようではありませんか。ここには、互いに顧みて、励み合う、互いに進め合うという表現を用いて、紹介生活の相互性の重要性を示しています。ですから、中高生のあなたは、青年地区の奉仕者、大学生の兄弟姉妹、自分の両親、紹介の責任者、特別集会などで言葉の務めをしてくださる同労者のためにも祈ってください。ウィットネス・リー兄弟の証。1986年8月から2年間、リー兄弟はアメリカのアナハイムから台北に移られ、FTTT 台北全時間訓練を実施されました。ある時、リー兄弟は体調を崩され、その週、訓練で語ることができませんでした。そのことを台北の紹介は生徒たちに知らせて祈るように求めました。それを聞いたある高校生の姉妹が D 兄弟に手紙を書きました。その内容は、私は兄弟が病気になっていることを聞き、とても心配しています。兄弟の体調は少し回復したでしょうか、といったものです。D 兄弟はこの手紙を読んでとても励まされたので、アンドリュー・ユー兄弟は全時間訓練でその手紙を読んで訓練生に聞かせました。アンドリュー兄弟は、私たちはリー兄弟のために祈る必要があります。この幼い姉妹は良い模範です。リー兄弟はこの姉妹から供給を受け、新鮮にされました、と言いました。